使徒言行録第2章41節からですね、拝読をします。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有し、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。短くお祈りします。イエス様、御言葉の戸が開くれば光を放ちて、愚かなるものを里から染むとあります。どうぞ主が御言葉の啓示を開いてくださって、今日新しい息吹の中で、あなたからしかわからない啓示と、また御言葉の戸を開いて栄光を表してください。ますます霊的に目が開かれてきますように、あなたの御心がさやかにわかるように、またそれに従っていけるようにも聖霊様助けてください。今日どうしても来れない方や、試練の中にある方々、戦いの中にある方々を特に覚えて、信仰を与えて勝利を与えてください。これからあなたに期待をし、イエス様の皆によってお祈りをします。アメン。新しいカレンダーができました。そこに貼ってますけれども、またいただいてください。また大和君がねしてくださって、こういうあのヘブル歴も入ってですね、こういうカレンダーができました。で、全国に、300枚刷りましたので、全国各地にまたあの欲しいという方がたくさんいらっしゃるので、発送することに、なりました。本質を求めていくときに、必ず神様に立ち返ってきます。本質っていうのは命ですから、この霊の目がますます開かれて、命と力があふれてくることを願っています。またどうぞあの後ろにまたもらえるようにしますので、もらって帰って、貼っていただいたらと思います。よろしくお願いします。また今回ですね、あの私たちも夫婦で初めてあの静まりに行ってきました。高知に行く予定だったんですけども、ちょっと私のミスでホテルがあの取れなくてですね、鳴門に行ってきたんですけれども、また詳しいことは皆さんに後で言います。でも大きく2つのことがありましてね、1つはですね、時々私あの知識の賜物で、人が痛むときに同じ痛みを感じるっていうことがあるんです。で、今回あの水�曜日の夜11時40分、もう家内も私も寝てたんですけれども、バーンと起こされたというよりも、ものすごい激痛でお腹が痛くて起きたんです。で、トイレに駆け込んでいって、うわーってぐーっと咳込みましてね、で、おかしいな、別に何か変なものも食べてもないし、何もしてないのになんでだろうっていうね。で、そこで来たのがですね、家内はもうぐぐ寝てたんですけれども、あの死ぬような痛みが来たんです。いや、どっか宣教に行ってるわけでもないのになとか思いながらね。で、そこで思ったのは、あ、これは誰かの痛みなのかなって思いましたけども、で、いや、このまま行くと、ちょっと家内に言われて、あなた大げさですって言われるんだけど、私にとってはもう死ぬような痛みでね、このままもうこれが痛みが続いたらどうなるんだろうっていう中で、あったんですね。で、イエス様助けてください、イエス様って言ったら、収まったんですけれども、普通本当に下痢であったら、その後もずっとこうなんか壊してるはずじゃないですか。全然壊してないんですよ、その時だけなんです。で、もう油汗がいっぱい出てね、そしてもう横になることも動くこともできないんです、痛くて。で、それが治ったんですけれども、その後神様はこれはどういう意味があるんですか。で、一つパッと思ったのは、勝利君がね、あの手術をする前の日でしたから、で、もう手術後の痛みがすごいってことを聞いてましたから、あ、このことなのかな、思ったらすぐ祈ります。で、もう一つはあの息子のことね、あ、うわ、なんかあったのかなって、すぐそういうふうに思うわけですね。で、それも祈りました。そして、いくつか思い当たるところしか思い当たらないので、そういう人たちのために祈って、そしてケロッと嘘のようにそれはなくなったんですけれども、もし皆さんの中で水曜日の夜11時頃、 何かがあった人がいますか。まあ、今さっき村山さんのことも聞きましたけども、村山さんも今ものすごく神経の、ね、激痛の中にあるんですね。あ、だからそのことかな、まあ、またそれで祈れます。でそういうことと、まあ、もう一つ後で、まあ、ここで言えるところの範囲は言おうと思いますけれども、いつも一人で静まってるんですけども、家内と静まれてですね、また家内とじゃないとわからない何か神様の大きな啓示が今回与えられました。本当に静まる、やめよ、私の神たることを知れっていうのはとても大切だと思います。ですから特にそれぞれ責任を持っていらっしゃる方はですね、年に2度は静まる時を持っていただきたいと思います。そして自分が考えたんではなくて、神様から聞いたこと、神様から示されたことに立つっていうことがどれだけ大切かっていうことを、まあ、今回も、まあ、教わりました。41節からですね、ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。これは前もペンテコステの時でお話をしましたけども、実はすごいことなんですね。ユダヤ人がイエス・キリストをメシアとして信じるということは、日本人がこの宗教を持つのと持つ以上に大変なことなんです。第一、その、メシアであるイエス様が本当にその40日前に十字架にかけられて、その一派が散らされた後ですから、イエス・キリストを信じるということはどうなるかということを考えるわけですよ。でユダヤ人はただ感情で、また新興宗教のようには信じません。彼らは聖書に生きている人ですから、聖書である神様の心に合わなければ絶対に信じないんです。しかしペンテコステが起きた時にペテロが立ってですね、本当に彼は漁師だったんだろうか、学のない漁師だったんだろうかと思うほどに、旧約聖書のヨエル書と詩編を通してイエス・キリストはメシアであり、そして天に帰られ、この聖霊を注いでくださったんだ、彼こそメシアなんだっていうメッセージに心打たれて、それを信じたユダヤ人が3000人仲間に加わったということなんですね。ということは彼らはこう思ったんです。イエス様はメシアだ。これは彼らの仲間に入ることは神様の喜ぶ御心だということが確信したからなんです。で今もですね、私たちの周りの人たちがリバイバルが起きて救われてくるということは必ず起きます。でもその時どうして救われるかというとですね、彼らは考えると思います。日本は何百年間もですね、鎖国があって、キリスト禁止令があって、クリスチャンになればどうなるかというのをずっと迫害を受けてきてますから、ブラックでイエス様を信じたらどんなになるんだろうという恐れが先に来ます。でもそれを乗り越えて決心するということは、本当の意味で霊の目が開かれて、真実なこと、本当のこと、遠藤周作が沈黙という映画をしましたよね。そして島原で熱湯地獄の中にクリスチャンがですね、でも彼らはですね、聖書を読んだことがないんです。もう貧しい農民です。数回しか福音を聞いてないんです。で彼らはイエス様が救い主であるということを、イエス様を信じたら天国に行ける、天国があるということを聞いて、それだけを信じてるんです。でイエス様を捨てればですね、イエス様なんか知らないと言えば殺されることもない、熱湯をかけられることもないんです。でもお母さんが子供に言うんです、信仰捨てちゃいかんよって。で目の前で熱湯をかけられて殺されていくんですけれども、殺される方を選ぶんです。で叫ぶんです、イエス様天国に行かせてください、早く天国に行きたいですって、まるで見えてるかのように、現実は熱湯が見えてるはずなのに、それが見えてないかのように、イエス様と天国、今で言うなら私たちはこの黙示録の世界がまるで現実に見えてるかのように、まるでそこにあるかのように見えていなければ、絶対にできない行動を取るんです。で彼らは本当に恵みによって、この霊の世界がこの現実を超えてね、先にあるっていう世界が見えていたから耐えることができたんです。ということは日本人がこれから救われるっていうことは、神様が霊を開かしてですね、本当にイエス様が救い主、イエス様を信じた方が永遠の命を得るんだ、永遠の命の方がこの地上の名誉とか地位とかお金とか、いやこれも全部実は神様から私たちは預けられたものにしか過ぎないんだということが分かるということない、本当に分かるということない、イエス様を信じた方が得策だということが本当に分からないと、仲間に加わったり洗礼を受けることはありえないんです。でもそのことが 初代教会で起きたわけですね。で、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。特に日本人はですね、新興宗教がですね、オウム真理教とかいろんなことがあってね、とにかく宗教に対して警戒してますから、若い子が救われたら、特にこういう田舎ではね、親がこういうふうに言います。まあいいよと、キリスト教になってもいいよ、でもほどほどにね、熱心になったらダメだよって言います。それは熱心になると、まず家庭を捨て、そしてなんか世捨て人のようになり、そしてもうおかしくなるっていう、このイメージがあるんです。それはカルトですね、新興宗教です。でもここにありますように、2章の最後にね、47節、彼らは神を賛美していた、民衆全体から好意を寄せられていた、そして救われるものが起きたっていうことは、彼らが祈ることに熱心であったっていうのはですね、カルト的な熱心ではないんですね。本当に献身的になった。ガンジーがですね、世の中の7つの害悪の一つに献身なき宗教と言いました。本当に神様を信じる人は神様に献身するはずだと。献身のない宗教ほど害悪はないって言った。だから正しい熱心なんです。もうまるでイエシュアであるイエス様が見えている、イエス様を愛している、礼拝が楽しい、祈りが楽しい、愛の行動が楽しい、神様に従っていくことが本当に楽しいというライフスタイルをとっていたので熱心だったんです。これは正しいんです。アーメンですか？でもイエス様が見えてなかったら、こんな生活は絶対できないんですね。で、一つの今日のポイントがあります。それはユダヤ人でもそうですけれども、日本人がこれから救われていくためと鍵となることはですね、彼らは本物を探しているということです。本物のクリスチャン、大人のクリスチャンが増えないと人は救われません。アメンですか？神様は今も本当に神様がいるのかなって多くの人は求めてるんですよ、人生の中でね。じゃあ本当の神様に出会った人はどんな生活をするんだろう。あんな生活にはなりたくないと 思ったら なりませんし、いや、あんな人になりたいと思えば、私も仲間に加わりたいと思うわけです。仲間に加わるってことは何度も言いますけど、リスクがあるんです、今の日本ではね。でもそれを乗り越えていくわけです。皆さんにまず覚えていただきたいのはですね、クリスチャンが、皆さんが人を育てるときに見なければならない霊的なその人の成長の段階を覚えてください。それは津田の教会の御言葉です。イザヤ書27:6、一緒に言いましょう。3、はい。時が来ればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。ヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し。イスラエルっていうのは、イスラエルの国のことを、ね、他の人は感じるかもしれませんけれども、イスラエルっていうのは実は名前のことなんです。イスラエルの名前は誰の名前ですか？イスラエルは誰と一緒ですか？ヤコブ、そうなんです。ヤコブなんです。ヤコブが神様によってお前の名前はイスラエルだよって言われたんです。で、人間はですね、霊的に変わった時に名前が変わるんです。聖書の中にたくさん書かれてますね。霊の目が開かれた時に生活が変わるんです。人生が変わるんです。生き方が変わるんです。それで神様は名前を変えるんです。例えば聖書の中でアブラムはアブラハムって変えられたんですね。サラはサライはサラに変えられたんですね。サウロはパウロに変えられたんです。あれ、神様は変えたんです。で、私たちもですね、人生のどこかで本当に霊が開かれる時があるんです。で、ヤコブっていうのはですね、聖書の中を見ていくとですね、押しのけるものという意味があるんですね。ヤコブは押しのけるものという意味があります。で、イスラエルはどういう意味があります？複数のあるもんね、いろいろあるんですけども、はっきり言うとですね、神の皇太子とかね。で、一番覚えてほしいのは、イスラエルっていうのは勝利するものという意味があるんです。勝利するもの、神が働くものという意味ね。勝利するもので、これが実は私たちクリスチャンの名前でもあるんです。教会 っていうのは人々のことです。あなたのことです。あなたは人生の中において勝利するように救われた人たちなんです。イスラエルなんです。これアーメンですか？勝利っていうのは戦わないと勝利がないんです。でまず人はですね、ヤコブにならないと救われません。でヤコブって何かっていうとですね、正直者のことなんですよ。正直に、正直にならないと人は救われないんです。神様の前に嘘をついたり、神様にもう人の前にもごまかして生きるっていうことをしている間、人は救われません。神様あなたなんかいるんですか、神様私はしたくありません、神様これしたいです、もう正直者ですよね。でも人の前にも神の前にも正直に生きるっていうことが実はヤコブなんです。これは悪いことじゃないんです。これが実はとても大切なんです。神はヤコブを愛されてるんです。神は正直者を愛されるんです。アメンですか？でもね、クリスチャンが5年経っても10年経ってもただ正直者だったら、皆さんそんなクリスチャンになりたいと思いますか？正直はいいんですよ。でも10年経っても20年経っても、いや私はしません、私は嫌です、時々神様なんかいるもんかと思います、そういう人のようになりたいですか？なりたくないですよね。正直であるんですけれども、イスラエルって何かっていうと、ヤコブがですね、すごくまあ20年間かけてね、取り扱われていったんですよ。だから変わるっていうのも神様が変えるもんで、すぐに変わる人もいますけれども、時間がかかるんです。人生の中でいろんなことを通して、イスラエルって何かっていうと覚えてください、忠実なものなんですよ。正直でありつつ忠実になるんです。だからね、その時に自分も分かります。周りの人もこの人変わったなって思える時なんですよ。それは何かっていうと、私たちは正直に生きていくとですね、その現実を、まあ、に対して感情があります。いや行きたくない、嫌だ、できない、無理だ、これ正直に言えばそれが言えるんです。でも忠実って何かっていうと、信仰なんですね。神様の言葉が来て、神様の約束が来て、神様の世界が開かれてきて、現実とは違う思いが来た時に、正直にしたくない、やりたくない、難しいって思ってもいいんですよ。でも神の御言葉の方を取るということ、これが忠実なんです。これは世の中にそんな人いないんです。信仰で歩む、そしてね、覚えてください、正直者から忠実なものに変わっていく、信仰的なものに変わってきた後に何があるかっていうと、勝利があるんです。勝利っていうのは戦わないと、そこで正直な気持ち、肉の気持ちと戦わないと勝利はありえないんです。で、神様は教会を、あなたを勝利を取る人生に召してるんです。勝利を取るというのは、御言葉に対して、神様の言葉に対して、聖霊に対して忠実なものにならない限り、勝利は絶対来ないんです。ですから黙示録が開かれてくると、7つの教会にね、エペソ、スミルナって、ペルガモってずっと続きます。共通項があります。勝利を取る者は御霊が主教会に言うことを聞きなさい、死に至るまで忠実でありなさい、最後まで戦いなさい、あなた方の中にイゼベルが入っていることを知っている、二世預言者が入っていることを知っている、群れをかき乱す者がいることを知っている、あなたが信仰の王冠を取られないようにしなさい、最後まで戦い抜きなさい、勝利を得る者が、勝利を得る者は私の右の座に、私が勝利を取ったのと同じである、ここが見えていないと信仰の戦いってないんです。クリスチャンがですね、今しか見えなかったらどうでしょうか。信仰を持てません。今は確かにきついかもしれない、今は とてもいいかもしれない、でも神様は未来とゴールを持って語ってくれますから、天国の姿とか将来のことを語ってくださる、その時にギャップが来るわけですよ、今と。それが信仰なんです。どちらを取るか、だから人生はどちらを取るかっていう選択です。強制ではありません。あなたが神の約束と神を取るならば、信仰によって戦いも生じるでしょうけれども、必ず勝利が来るんです。ちょっといい証、 ちょっと突然ですけど、トミちゃん、あの証できる？できますか？ちょっと来てください。まあ、正直に神様に叫んで勝利をした証、今ちょっと思い出しましたので、はい、
もう泣けてきてますけど、ですね、今年というか、まあ本当にあの救われてから、自分の本当にイエス様と出会ってから、自分自身は本当にこう変えられ続けているなっていうのを本当にこう見ながら、あの本当にこう献身の思いというか、あのイエス様に使ってもらえる人になりたいなと思いながら、あの歩んできました。でも、まあ、あのご存知のように、まあ、まだ夫も未信者ですし、まあ、家族もあるしということ で家族をやっぱり愛するということもあの選択しながら、本当に自分のできる範囲であの信仰を持って、またイエス様が私を使ってくれる、私がこうあのできることをさせてくださいという願いを持ってずっと来てたんですけども、あのまあ、イエス様が献身の思いを与えてくださって、で、まあ、あの本当にこう自分の賜物をね、こうあの生かしてこの教会で使えるということを、あの今年1年本当にさせてもらってまして、でだけど皆さんの本当に協力のおかげで、あのいろんなことをさせていただいて、でそれがすごく自分のこの、まあ、人生振り返ってもとても楽しかったんです。あの貢献することを本当にこう喜びとさせてもらったということがすごく自分もあのなんていうかな、自分の人生振り返ってもそういう経験ってさせてもらったことなかったなと思って、すごく今あの奉仕をすることが楽しいなっていう思いであのいるんですけどもで、そんな中、あの今年香港にちょっとあの行って、で何をあの、そこの、チーム、なんだっけ、あのサポートするあスマートチームのことをあの学ばせてもらったんですね。でそこのスマートチームが何をしてるかって言ったら、あの牧師先生とか宣教師の人たちをあの支えるチームということで、その人たちが本当に心からあのそういう人たちのことを思って、あの自分のできることをあのチームで支えてる姿を見て、あ私もこんなチームにあのチームのそんなこう心で使える人になりたいなってすごく思って帰ってきたんですけども、やっぱりそれを担うっていうことはあのまだまだ自分のその能力を見た時にできないなと思ったので、あの JCMN のそのスマートチームのことは一回こう置いたんですね。お断りしたというか、まあ、ちょっともうちょっと先延ばしにしてくださいということで置いて、で置いたんです。でその香港に行く前にうちの夫はですね、来年あの定年を迎えるんですけども、あの本当に今の現場がとても辛くて、で本当は来年もうちもまだ大学生が2人いるし、まあ、家のローンもあるしとかお金がかかるのに、お父さんがあんまりその今の仕事はしたくないっていうことで仕事をしないっていうことをあの私に言ったんですね。で私はそれを聞きながら、まあ、現実はそういう中で生きていかないといけないっていう時に、まあ、自分があのこの教会でね奉仕をしたいって、イエス様使ってもらいたいって思いながら、もう現実はそういう家庭の事情があるっていう中で、やっぱり仕事せんといかんのですかねって、イエス様私は本当に今この奉仕する喜びを捨てたくないんですって言って、あの香港から帰ってきて、あの帰ってきてすぐになんか熱が出ちゃって、そういうこう悩みがこうたたったのか分かんないんですけど、そういう中にあって、あの祈ったんです。でその祈りっていうのは、そのまあ例えば、まあ、主人が仕事しなくなって、まあ、お金がなくなって、まあ息子娘が大学に行けなくなっても、あのいいやって、それは彼らの人生だからいいやっていうこととか、なんかあのなんかこうイエス様にその自分の願い、心からその何がしたいんだお前はみたいな、何をそんなに悩んでるんだみたいなことをあの言われたんですね。その熱出しながらこう1日ぐらい寝てたんですけど、その時に思ったのは、 もう本当にただ使ってもらいたいって、イエス様あなたに使ってもらいたいんですっていうことを祈ったんです。で、私からその奉仕の喜びを取らないでくださいっていうのがもう最後の自分の一つだけの願いとして祈ってたんです。まあ、自分もびっくりしたんですけど、なんか本当に他のものがこうを守りたいっていうことはもういいやって、もうそれはもういいっていうことと、今本当に自分が選びたいのはそこなんだっていうことで祈ったんですね。イエス様に本当に奉仕するその楽しみを奪わないでくださいって祈ったんです。そしたらその2日後ぐらいに電話がかかってきまして、でそれは何かって言ったら夫の就職というか次の職場のオファーというかそういうものが来たんですね。でびっくりして、ちょっとそのままだったら多分夫は現場に戻りたくないからもう仕事しないっていう選択をするはずだったんですけども、違う現場からもしよかったら来年来てくれないかっていう仕事の依頼が来て、それだったら自分行きたいっていうことで夫が再就職の道が開かれたんです。それと息子は某有名私立大学に行ってるんですけども、まあ高いんです。でまあなんとかその自分のそのなんていうかな奨学金とかじゃなくて、まあ出してきたんですけども、来年1年ちょっとしんどいと思って、来年1年間だけでもその奨学金がね借りれないかなって言って申請してたんですけども、まあまあそこそこ成績も良かったのもあって、で自分たちのその経済のことを言ったりして、その返さなくていい奨学金っていうのがもらえることになって、あれと思って、なんかすごいいっぱい心配してきたけど、来年どうしようって思ってたけど、まあ、イエス様にそういうことを祈って、本当に自分のなんていうかな一つのことだけ、いっぱいいろんな心配はあるんだけども、自分がどうしたいのか、本当にイエス様に使ってもらいたいって、そのなんていうかな、もう本当にこう一個だけ、なんかいろんなものはあるんですけど、もうそのただその1個だけを祈った時に、もうその2日後ぐらいに道が開かれたというか、その他のものが与えられて、本当に神の国と神の義を大事にしなさいって、そうすればそれらのものを与えられるというその御言葉を体験したと思ってすごいと思っています。まあまあ、本当に奨学金のことも夫の就職のことも内定なのでまだ内緒なんですけど本当に神様は本当に願いを聞いてくれる、本当だからハレルヤだと思って感謝します。ありがとうございます。長くなりました。
はい、ありがとうございます。とてもいい証ですね。要するに生活の中で私たちみんな一緒だと思います。考えちゃうと経済的に時間的に、でもそれを正直に言えばいいんです、神様に正直に。でも神様が聞くのは、じゃあお前の本音は何なんだ、何を求めてるんだ、もしその本音が、まあ、息子の奨学金が与えられることです、ご主人がまたずっと働き続けることだったら神様答えてないかもしれませんけれども、正しいいい答えだったので神様が答えてくださったんですね。まあ、御心に従っていくっていうことも本当に主の御の今あがめますね。レルヤ、ガブレッシュ。すいません、突然言ってですね。で、今日はですね、実はそのように信者の生活、私たちがクリスチャンになってどのような生活をするかによって、やっぱりこう人がね救われてきたり与えられたりしてくるんだ。まあ、ある面私たちが、まあ、本物のクリスチャンといいますか、大人のクリスチャンになる、正直なものからですね、みんな忠実なものへ変えられていくときに、そこに神様が働いていくっていうことなんですね。で、忠実の先にあることは戦いですけども、勝利が来るんだってことを思ってほしいんです。勝利があるんだって。ですから今回、まあ、勝利君のこともですね、名前が素晴らしいですけども、足だけのことじゃないと思うんですね。神様必ず信仰で新外家に勝利を与えてくださいます、ね、村山さんもそうです。で、この43節からですね、 じゃあそこで何が起こったかっていう、ここはとても大切なところなんですね。で、まあ、もちろんこの救われるのも神様の恵みなんですけれども、43節、すべての人に恐れが生じたんです。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたので、信者たちは皆一つになって、まず一番目に神様を恐れる心が増してきたってことなんですね。だから忠実になって、忠実っていうのはやっぱり神様を恐れないと忠実にならないですよね。現実を取ってしまう、現実はこうだからこうなんだ。でも神様を恐れ出すと、現実を超えた神様の言葉に立ち出すんですね。今回ですね、私は家内と一緒に静まってね、家内がポロッと言った一言がまた私の中にすごい気づきを与えたんです。あなた惜しいねって言ったんですね。あんまり聞かないんですけど、あなた惜しいねって。っていうのは、まあ、私は使徒的なねものが注がれてきてるなとは思います。使徒ですとは言いませんけれども、ですから自分の教会だけじゃなくて、いろんな教会を立て上げていったり使えていくことが、まあ、自然に今できているわけですよね。で、以前、まあ、先週の先生もそうですし、青森でもですね、すごいこう病気が安守して癒されたりね、宮沢印が起きてるんですよ。で、これは使徒の賜物を持った人たちの特徴なんです。で、その人たちが癒してるんじゃない。神様のために、こう神キリストの体のために出ていくので、神が働くだけなんですね。で、私が出れば出るほど、そこで神様が人を癒したり奇跡が行ったりこうしてるわけですよ。でも、もし、いや松田の教会がこうだからってここに集中しだしてね、まあ、使徒ではない働きをしだすと、その宮沢は止まるわけですよね。それは当然でしょう。で、例えば牧師の賜物を持った人が使徒の真似をすると、それは起こらないわけですよ。その人は賜物が牧師だから、そこにしっかり立つ。教師は教師に立つ。預言者は預言者に立つときに、油注ぎと神の宮沢が行われるわけです。で、家内が言おうとしたのはですね、あなたはもう本当に、もう残りの人生、もっといろんなね教会や人たちを立て上げるために出ていくと、もっと不思議、印や不思議が起こるのにねってポロッと言ったんですね。あ、そうは考えなかったと思ってね。で、これも信仰なんですよね。私として召されたところに立つっていうことはまた信仰です。で、そのことに本当に大きなね気づきが与えられました。それぞれ自分が召されたところに立つ、で、これもまあ言い訳をして、こうだからああだからっていうのは、これ信仰ではなくて、信仰に立った時に神様が働くわけですね。じゃあ皆さんも何に召されているか、まあ、先ほど大谷さんね、伝道的な、則田さんも伝道的な賜物がありますけども、あんまり言わないのでね、会社でそんなことが起きてるなんか知りませんでしたけど、奈々ちゃんから聞いて、そら言ってよって、そんな、もうなんか職場で救いが行われようとしてるのに、なんで黙っとんって言ってね、まあ、その伝道者の弱いところで、こう伝道はあれですけれどもね、でも、まあ、伝道に立った時に、より宮座が行われていくと思います。で、ここにいる皆さんも神様が召しているものがあります。あなたにしかできない使命があります。それに立ちましょう。印と不思議が伴ってきます。で、2番目はですね、なぜユダヤ人が救われたか、なぜ日本人がこれから救われていくか、1番目はやっぱり印と宮座が行われてくるようになると、人々はびっくりしますね。要するに神が働くってことですよ。神が働く教会はもう未信者はびっくりするわけです。で、2番目は、信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有し、財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合って、これはね、強制されたんじゃないんですね。使徒行伝を見ていくとですね、まあ、財産を売ったとかいうのはありますけども、そうしろって言ってるわけでもないんです。使徒の足元に置いたってことが書かれてるんですよ。例えばですね、まあ、この教会で金持ちな人がですね、もうあいつら貧しいな、じゃあ俺が捧げるわって捧げて、で、教会の牧師がもらって、これはね、あの人から捧げられたものですから、どうぞ使ってくださいっていうのは、これ違うんです。これはもうお互いが卑屈になったり、偉い人ができたりするわけですね。で、自分が余裕が今ある人はですね、こそっと使徒の足元に置いたんです。で、これは自分の名を伏せるってことなんですね。神様に捧げるので、まあ、神様も具体的に目に見えない方なのでね、自由に使ってください。で、使徒たちは、まあ、その当時、福祉とかもありませんでした。 やもめの人もたくさんいらっしゃいました。経済的に困窮している人もたくさんいました。それでそういうことのために使って、誰も惨めな生活をしないようにしたっていうんですよ、教会が。だから外の人から見たらそんな共同体ないわけです。ここに来て惨めな人、貧しい人が一人も教会にいなかった。そして金持ちとしてえばってる人が一人もいなかったってことなんですよ。すると心動かされるわけです。この共同体に私も入りたいって。それで仲間に加えられるものがたくさん起きたってことなんですね。こういうことも、まあ、今回ね、あとわずかですね、何ですか、災害でした人のポスターを送って現金を送りますから、どうぞそういう困ったところにお金を送るとか、ボランティアに行くっていうことは、この共同体、キリストの体の共同体の文化ですから、まあ、どんどんしていただきたいと思います。で、46節3番目、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していた。で、これはですね、神殿っていうのはエルサレムですから、神殿があって、神殿に毎日参るっていうことは当時のエルサレムの人たちもしてはなかったと思います。特に礼祭のために集まっていた時ですから。でも神殿に参る、毎日要するに礼拝をする、神様を賛美する仲間と一緒にこのセルライフをするということなんですね。これはすごい出来事だったんです。で、まあ、私たちもですね、教会に日曜日来るだけではなくて、私たちが日頃していること、で、私が救われたのもですね、大学時代に山の、まあ、黒木というね、兄弟がね、で、彼と一緒に生活してたわけですよ。同じ空間に生活をし、同じ授業に時々で、そして飯を食い、遊び、で、ずっと観察をしながら、彼が正直者だけだったら私はクリスチャンになってない。正直にやりたいことをやり、やりたくないことをやらないような人間だったら私はクリスチャンに絶対なってない。でも彼はその都度その都度神様が何を喜ぶかっていうことを聞いて、それを選択してやるんですね。と思うわけです。そんな判断する？こいつむちゃくちゃ心きれいやな。自分が損するのになんで選ぶのって、こちらは葛藤するわけです。生活の中に生きた信仰を見たときに思った言葉は一つです。あ、こいつ本物やって。こいつに本当に神様いるかどうか聞いたら答えてくれるって思ったんです。生活を見てたから。だからクリスチャンが日曜日だけのこの姿だけになると、未信者の方はですね、一番つまずいてしまうんです。日曜日もどこに行っても神様を前にし、正直に生きるんではなくて、神様は何と言うかっていう御心に従っていく、戦っていく、そして神が働く勝利を得ていくクリスチャンを見たときに、仲間になりたいって思うんです。というのは、聖書の中にはっきりも今も救われなければならない神の子が隠されていると書いてます。で、彼らは今もずっと求めてるんです。本物、宗教ではなくて本物の人、本物の神様を求める人、神様を信じる人はどこにいるんだって、本物の生き方はどこにあるんだって。で、身近に私たちが本物のような神様を前にして生きる生き方を求めていくならば、正直に生きていくならば、いや、あなたとあなたの仲間になりたいって思うんですね。だから正直であるべきです。でも忠実なものとして変えられていく。まあ、私は進学校に、もう何度も言ってますけども、進学校に入った時正直でね、水村君なんで海外宣教祈祷会出んのやって言うからさ、いやいや日本まだまだでしょう、こんだけ教会も少ないし日本のクリスチャン少ないのに、日本もまだなのになんで海外に行ったり海外宣教しなくちゃいけないんですかって、もう正直に言ったんですよ。何言ってんだ、大宣教命令は聖書の命令だ、イエス様の命令だ。その一言でストンと入りました。アーメン。お金があるから行くわけでもないし、小さい教会だから行けないわけでもないし、命令は従うか従わないかですよ。忠実っていうのはそこなんです。神様が言うことにはいと言って従うことが忠実なんです。でも戦いがあります。お金がありません、力がありません。だから今さっきの富ちゃんのように、神様従いますから 必要を満たしてください、力をください、そして従ったら分かるんです。それが勝利です。あ、本当に神様はインマヌエルを経験させてくださる、必要は満たしてくださる、そしてそこで印、ね、言ったら病人が癒されたりするわけですよ。自分がしてるわけじゃない、神様が働いているということが一番分かるわけです。忠実っていうのは勝利なんだ、忠実っていうことはすごい恵みなんだ、忠実っていうことは本当に神様が喜ばれる資質なんだ、忠実に生きていけば人々が変えられてくるんだ、これがヤコブからイスラエルなんですよ。皆さん自分が一番よくわかると思います。そして周りの人がこの人はイスラエルなのかヤコブなのかよくわかると思います。それは生活を見れば、ただ正直に生きてるのか忠実に生きてるのかでわかるんです。で、これは神様が変えてくださるんです。その人の努力ではないんです。自分でイスラエルになることはできないんです。だから思い出してください。皆さんが試練にあった時に、宣教に行った時に、問題が起きた時に、どちらを取るかって神様選択してきたでしょ。神を恐れるんだったら御言葉と神を取るんです。でも戦いはいっぱい起きます。でもその戦いを通して何を勝ち取りますか。神様がもっと真実で忠実だということが分かるんです。さっきトミちゃんのね、あんなのね、もし祈らないだったらね、ああいうこと起きてないと思いますよ。でも神様、あの正直な祈りを通してね、後から考えた嘘のようなね、あ、結局ご主人が、まあ、いい就職が決まりそうだ、まあ、奨学金が与えられて経済的に少し楽になって、まあ後から聞いたらうんうんですよ。でも神様は姉妹が本当の動機は何なのかということを問うたんですね。ひょっとしたらトミちゃんにとってはヤコブからイスラエルになったね、一つのきっかけなのかもしれません。だから皆さん、人を育てるときに覚えておいてください。ヤコブなのかイスラエルなのか。クリスチャンはみんなヤコブです。最初で、その正直なものを神様ものすごく愛します。でもヤコブのままでは証しにならない、イスラエルなんです。で、イスラエルになるとですね、47節から来るんですよ。それは神を賛美していたので。皆さんね、ちょっと想像してください。勝利君のお父さんとお母さん、今神様賛美してると思いますか。それとも神様にむちゃくちゃ文句言ってると思いますか。なんでうちの息子が二度も手術をするんですか。なんでこんな試練に遭わせるんですか。神様が愛だったらなんでうちの家庭なんですかって文句を言ってると思いますか。それともそれはそれとしてね、どんなことがあってもでも神様賛美します、委ねます、どちらの人だと思いますか。もう分かりますよね。前者ではない、後者ですよね。そういう人っていないんですよ。普通の宗教っていうのはご利益宗教ですから、 いっぱい捧げ物をしたりして、答えられたらああよかったと、でも答えられなかったらもう分かった、もう縁を切る、次の宗教に行く、これが普通の人の考え方です。でもクリスチャンはですね、一番栄光を表すのは、あの三浦綾子もそうですけれども、神様病を感謝しますとかね、普通喜べないでしょう、感謝できないでしょうっていう時に礼拝してたり賛美してたり、神様晴れるやって委ねますっていう姿を見て、私たちは未信者の時に感動したわけです。考えられない、この人たちはなんていう人たちだ。ですからここにあるように、エルサレムの人たちは民全体から好意を寄せられてたっていうことは、いい人だなって、あのグループは本当にいい人だな、ひょっとしたら私も将来入るかもしれないよっていう段階の前に来る心なんです、感情なんです。あの人たちは本当にいい人だなって。今日ね、信者の生活っていうことでね、まあ、私を救いに導いた兄弟もそうですけれども、本当に正直でした。でも忠実でした。神の言葉に忠実に生きる生活っていうのは今までほとんど見たことがなかったんです。日曜日に会うクリスチャンというのは生活を見てませんから、そこしか見えないんです。ただ証を聞けばね、祈祷会とか証を聞けば、すごい中を通って神様を信頼して忠実な生き方を後からは分かりましたけれども、ちっちゃい時は分からなかったんです。でも、もし皆さんが本当に忠実に生きていこうとするならば、必ず世の人があなたを見て聞いてくると思います。なぜ感謝できるんですか、いや私のためにも祈ってほしいとかね、私の相談を聞いてほしいって。なぜ相談に来るかっていうと、あなたが 忠実だから神様が働いていることがなんとなくわかるんです。清い神様が、祝福の神様が、栄光の神様があなたを通して働いていることがよくわかるからなんです。もし私たちがですね、そのところですから、多分クリスチャンの生活っていうのも毎日ね、朝夕に悔い改めでしょ。神様許してくださいって、神様不信実だったことを許してくださいって、もし悔い改めがなくなってくるときですね、私たちはヤコブのままで、ひょっとしたら悪しき霊がその中に働いているのも分からなくなるかもしれません。でも悔い改めの生活もしていきましょう。47節一緒に皆さん御言葉を読みましょう。3、はい、神を賛美していたので民全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。これ見たいですね。まず、まあ、今日まとめますけれども、人の成長、自分にも人にも当てはめてください。まず人が正直になった時に、これは神に愛されるヤコブになった時に人が救われてきます。で、昨日大部屋見知り LINE に皆さん証を送ったんですけど、あれはね、牧師仲間で来た証なんです。あ、とってもいいです。本当にまさしくこの正直に生きるってことがどういうことであるかってことが書かれています。で、正直になるということです。で、そのクリスチャンが正直から御言葉、信仰が与えられ、霊の目が開かれて、神様の御心が分かるようになってきた時に、忠実になるというステップを取るんです。正直に生きる、自分の思い通りに生きる方を取るか、神様が示した御心を取るか。で、神様はあなたをイスラエルとある時に変えます。自分でも分かります。私はイスラエルに変えられたな、水村からアブさんに変えられたな、パウロからサウロからパウロに変えられたなっていう時は本当に分かります。その時に生活が変わってくるんです。で、何が次に来るかっていうと、勝利なんです。具体的に勝利が生活の中に、人生の中に来ます。勝利感と言ってもいいかもしれません。何があってもハレルヤ、主は素晴らしい。で、最後まで守り通った人が天国で、神様がよくやったねっていうことが待ってるわけですね。それが見えてきます。このことを覚えていきましょう。お祈りしましょう。それぞれ皆さん応答してですね、神様の前に忠実なものとして、また忠実なものがたくさん増えていくように、自分の教会だけじゃなくて他の教会のためにも祈っていきましょう。天の父様、ありがとうございます。あなたは不忠実なものであるのに忠実なものと見てくださるがゆえに、罪があるのに罪のないものにするために十字架にかかってくださいました。私たちが神様に許されたからこそ、愛されたからこそ、本当に私たちは悔い改めて忠実なものに変えられていっていることを感謝をします。どうぞあなたは私たちの弱さや足りなさを全部知っています。知った上でどこまでも忠実に、真実に、永遠に仕えてくださるがゆえに、たくさんの悔い改めが生まれてきました。どうぞこの教会を忠実な教会としてください。また日本全国、世界全国の教会を忠実な教会と変えてくださることを通して、たくさんの仲間が日本の中でも救われてくることを宣言します。忠実になることは自分の力、努力ではできません。あなたに正直に生き抜くとき、それがなってきますから、どうぞ私たちを助けてください。イエス様に栄光を返しをします。感謝します。これからも私たちをよろしく導いてください。主の御名によって、アメン。